主イエス様の恵みと平和が皆様方と共に豊かになりますように。おはようございます。今日も皆様と共に礼拝ができますことを心から感謝をいたします。爽やかな朝であります。天高く馬こゆる秋という言葉がありますが、多分若い方々には何のことだとお分かりにならないかもしれません。だいぶ年齢が差が広がってきますとですね、私たちにとっては当然の言葉が、若い方々にとってはまして子供さんたち、お孫さんたちにとっては、おじいちゃんそれ何ということで終わってしまいますが、さて今日ご一緒に開いていただいた箇所、マルコ10章からであります。その前を見ていかなければなりませんが、マルコの福音書は非常に順序立てて書かれてあります。また展開がとても早い。前の箇所の続きということを意識しませんと読み損じてしまうことがあります。マルコは8章9章の中でご自分のイエス様ご自分の受難について語っておられます。捕らえられ、そして裁かれ、葬られ、やがて復活するということをお話ししてらっしゃるんですが、そこから10章に入っていよいよエルサレムの十字架を目指すという段階であります。でこの場面読んでいただいた場所は弟子訓練といいますか、弟子教育の箇所と言われています。今日読んでいただいた中で2つのテーマが出てきます。一つは夫婦結婚離婚の問題、もう一つは子供の問題。でマルコの福音書が書かれた時代は教会に迫害の手が迫ってきている時代です。いやもう何人かは命を落としているというそういう最中であります。その中でこのような夫婦の問題、子供のことについて当時のイスラエルの人々の家庭の中でもやはりこれは問題であったということがなんとなく伝わってくるわけです。夫婦の問題や親子の問題というのは多分昔からどの国でもあったのだなと思うわけでありますが、この二つのことを弟子たちにしっかりと叩き込んでおられるということがわかります。それはどういうことか。二節を読みますと、パリサイ派、パリサイ人たちがイエスを試そうとしたという言葉が出てきます。試すために離婚の問題を取り上げているというこの大前提から見ていかなければなりません。彼らの質問は、夫が妻を離別することは許されるかどうか、あなたはどう答えますかということであります。で当時の離婚の状況を知りますと、なぜこのようなことを彼らが質問したのか、仕掛けてきたのかということが少し分かってくるように思います。当時どのようなケースで離婚離別が許されていたかといいますと、聖書には記されていませんけれども、まず不貞の問題、これは明らかです。どちらかが、まあ、この場合は妻がということですが、逆に夫がと言ってもいいことかもしれませんけれど、旧約聖書の時代であれば妻がとしか問題にされない。二番目の問題は、今の妻よりもっとふさわしい女性を見つけた。そういう時に今の妻を離別してよいかどうか、よいと答える教師たちが登場してきたということです。三つ目はなんと料理の問題、下手だと耐えられない、もう食べたくない、こういう場合にも良いと言い出す学者たちが出てきた。四つ目はもっと深刻です。子供が生まれない、なので別の女性から子を設けて、まあ不貞ということにならないためにはやはり離別するということ、まあ、当時実際にはこういうことが少しまかり通っていた。 ですから立法にどう書いてあるかということだけの解釈からは答えに窮する。してよいというと、ではあの学者の説は否定されるんですね、あなたは、ということになりますし、いやいや、してはならないということになるとどうなのか。そういうことで、元の聖書の言葉というと、申命記24章1節でありますが、そこでは、妻の側に恥ずべきことがあったならば、離婚状を渡して、離婚してもよい、離縁してもよいと書かれてあるわけです。ここで問題は、恥ずべきことをどう解釈するかということで、先ほど取り上げました、不貞の問題、あるいはもっと好ましい人が出てきたとか、料理がどうとか、不妊だとか、これを恥ずべきことの中に解釈として入れていいかどうかで、この時代のすでに学者たちの中には賛成反対両方あったわけですから、イエス様がどう答えるのか、あなたはどう答えるのかというのは、本当に学的な立場からそれを知りたいのか、あるいはただ揚げ足取りをするその材料としてこの質問を出したのか、実際は後者であったということは明らかであります。まあ日本の場合振り返ってみますとですね、まあ私たちはこれ何年頃でしょうか、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか、成田離婚という言葉が出てきました。1990年の後半です。それから少ししますと、熟年離婚という言葉が流行るようになった。そして最近驚くような言葉が出てきました。死後離婚。つまり亡くなった後、配偶者が亡くなった後、配偶者の親族との親族関係を終了させるという、そういう意図で、このようなことがあるということ。で、私たちは、それまでは、結婚して1年目は、神婚式。1年経ったとき思いました。神婚か。そりゃそうだわな。まだ、こっからどう行くのかさっぱりわからない。お試し期間かというような感じです。で、25年経ってようやく銀婚式。50年経って金婚式。まあ、これは世間で言われていた昔のことが、今はとても貴重なことのように思います。さて、もう少し掘り下げていきますと、申命記の言葉について、モーセが離縁状、離婚状をですね、書いて、えいと言ったことについて、イエス様が答えてらっしゃるわけですけれども、モーセはあなた方の心が固くななので、この命令をあなた方に書いたのだ。そう言われています。なぜかというと、離婚状を手にした女性は、再婚の道が開かれるわけです。ですから、ある意味では、これは救済の措置、と言ってもいいんですね。そのことをイエス様おっしゃるわけですね。あなた方の心が固くならぬので、申命記にはイスラエルよと10章の12節以降書かれてあって、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か、それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、主を、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神、主に仕え、あなたの幸せのために、私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟を守ることである。もう、うなじの怖いものであってはならない。離婚をめぐる問題は、おそらく、この、2000年前どころか3000年前、それ以上前からきっとあったのだと思うんです。そしてやむを得ない場合は、ちゃんとその法的な手続きを取りなさい。離婚状を渡してあげなさい。そうすれば、 この女性にも次の道が開かれる。もしそうでなければ、これは姦淫ということで罰せられると。まあ、こういう状況であったということです。新約聖書に入りますと、パウロはエペソの手紙5章で、夫婦のありようについてこう書いております。キリストを恐れたっ飛んで、互いに従いなさい。妻たちよ、あなた方は主に従うように、自分の夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のために自分を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。と言って、エペソ5章の31節2節には、それゆえ人は、その父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体となる。この奥義は偉大です。私はキリストと教会について言っているのです。旧約聖書には見られなかった結婚はキリストと教会の関係になぞらえられるほど重要なことなのだとパウロはまとめているわけであります。結婚式の折には必ず読まれる箇所です。結婚生活というのは夫が妻を愛するというのはどういうことなのか、それを夫自身が学んでいく。妻が夫に従うということはどういうことなのか、それを妻が命の限り学んでいく。お互いがそれに対する答えを見出していく長い長い旅路のようなものであります。よく言われます。カトリックは離婚を認めないのにプロテスタントは認めるのですか。私も、あるプロテスタントの教会の礼拝に出たときに、その教会の説教が離婚は罪ですと大声で語りかける説教者の声を未だに記憶しているんです。教会によっては認めるあるいは認めない、あるいはそこのところをはっきり答えない、いろいろあります。今日の箇所は教会はこれを認めるのか認めないのかという二者択一の問題としては定義されているのではなくて、そもそも引っ掛け問題のようにして議論の材料としてこの問題を持ち出したこと自体に大きな疑問があるということと、簡単にイエス、ノーを答えられることではなくて、そこで問われることはむしろ主に従うということであります。ですから、認められないからといって、認めると言って、この主に従うということをおろそかにして、文字だけでこう書いてあるからと断じるのはいかがなものかということであります。で、そこでイエス様が言われた心、あなた方の心が固くなだからとおっしゃっています。逆に言えば、子供のような柔らかな心で、妻が夫を互いに従い合うということを、学び続ける学習の場であり、自分の愛を提供する愛の実践の場であり、それを受ける喜びの場であるということを、このことを大事にしていきたい。弟子たちへの教育で一番要の部分がここであったということです。やはり認めるの一点張りで、来た人たちが、いやいやイエス様はこんな答えをなさったけれど、それじゃあ男連中にはどうも分が悪いんじゃないかというような、ブツブツという不満の声が聞こえてくる、そういう中で弟子たちに語られた。二つ目の問題は子供の問題であります。13節以降、子供を祝福するという喜ばしいことであるところが、これが実は問題となったと。それを通してイエス様弟子たちにですね、神の国に対する考え方を根底から覆されたわけであります。 例えば私たちはどうかということですね。ことの発端は大人たちがイエス様に手を置いて祈っていただくために子供たちを連れてきたということでした。弟子たちはそれを遮ったわけです。なぜ遮ったのか。それはイエス様が今こんなにお忙しいのに、疲れてらっしゃるのに、優先順位からしたらもっと後だということであります。イエス様を煩わせたくない、その配慮ある措置だったと彼らは思った。周囲もそれを当然のことと思ったと思います。しかし14節を見ますと、憤るという言葉が出てくる。イエス様はそれに対して何を言ってるんだではなくて、大声で怒り狂うようにして語ってらっしゃるというのが非常に重要なポイントであります。14節を見ますと、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものです。まあ、穏やかに読み上げましたけれど、多分大声で怒鳴るようにして言われたんではないか。弟子たちも自分たち何か悪いことしたか、おそらく疑問が出てきたかと思う。子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。イエス様の憤りは神の国を破壊しようとしている、入り口を閉ざそうとしている、とんでもないことだということであります。ずいぶん前の話であります。もう30何年も前の話です。教会で家庭集会を次々と作っていった時期であります。3つ4つ、そして最後10の家庭集会ができました。その中の一つの家庭集会が生まれてくるとき、生まれるって始まるときに、その女性に声をかけました。家庭集会しませんか。私はただ単純にそう言っただけ。まあ、それから実現したのです。で、やってこられたお母さんたちは小さな子供さんを抱えている方ばっかりです。一人だけおばあちゃまがおられました。当然のように家庭集会はわーという声です。では先生にメッセージを始めていただきますという間もなくですね、もうずーっと、そして隣に部屋に行って子供をなだめる姿がありという、そういう家庭集会でした。つい先日ですから、もう30何年も経ってからですが、その女性が私に言いました。先生、あの時は私はね、本当に腹が立ったんです。何のことかと思った。あの時腹が立った、何のことか。いや、家庭集会しませんかと言ったあの話ですよ。私がまだちっちゃな子を抱えて悪戦苦闘しているのを先生ご存知なかったのです。そこへ家庭集会始めろ、何を言ってんだ先生は、ということだったという話でしたが、まあその家庭集会はそれでもずっと続きまして、その方がその場を離れ引っ越しなさるまで続いた。で、それ以降も今度メンバーが大きく変わって、幼いお子さんたちを持っておられる方がだんだんいなくなって、しかしその方今進学校で学んでるんですね。で、淡路島の伝道に一緒に携わってくださってる。つい先日その方のおじにあたる方の病床洗礼を私はさせていただきました。30何年、まあ、40年近く深いつながりがあって、おじい様の洗礼をし、おばあ様の葬式をし、そして、葬儀が次々重なってご両親の葬儀をし、そういう中をずっと見ておられたおじの方が何回も私に、先生、私も信じたいんです。で、だんだんと重なってくるにつれて、先生、そろそろ時やと思っとるんです。 早よせんかいと思ったんですが、でもプライドがあります、立場があります、地位があります、そういうことなんでしょうか。で呼ばれまして、電話があって、会いたい、で北の病院に行きました。もう多分この時を逃したらないな、そこで尋ねました。イエス様の救いは信じるということで与えられます、洗礼を受ける気持ちが終わりだと私はずっと受け止めてきましたけど、そうでしたよね。どうすれば洗礼を受けられるか知ってますか。いや教会行かなあかん。でも行かれ。そうですよね。いや教会に行くことで洗礼を受けられるんじゃなくて、キリストの罪の許しを欲しい、必要だ、それを望む、これなんですよ。前提には自分は許されなければならない罪がある、これを認めるということなんですよ。認めますよね。それはそうや。救いが欲しいですか。でもな先生、治ってから行こうと思ってる。でもその方にはいとこの方がおられる、まあ私と関わりの強い方からすればいとこになるわけですが、そのご本人からすればやはり甥になる方と、彼は北の病院の院医師ですから、データ全部持ってる。でこの方自身も獣医で医学の心をやるんで、データを自分で聞けばどの程度かがはっきり分かってる。もう後がないことは分かってるんですが、言うんです。治ってから言って。それ無理ですと、ここまで出ましたけど、無理ですと言うとちょっと具合悪いんで。いやー、大丈夫です。ここでできます。と言って、よろしくお願いします。と言って、洗礼へと導かれた。私は、子供の問題だけでなくて、私たちはいろんな条件をつけて救いの門に近づいている人を遮るということがあります。弟子たちはまさにそうでした。自分たちは家を捨て、財産を捨てて従ってきたんです。子供たちはまだそんな年齢ではない、若すぎる、もっと年取ってからだ。で同じように教会にまだ行ってる回数が少ない。数えたって10回ぐらいしか行ってない。30年経って。しかし、聖書読んでないとか、教会行っていないとか、行けないとか、いろんな条件があるけれど、私たち聖書の中にその条件を見つけることできないんです。はっきり、キリストによる罪の許しが必要だということ、私はそれを持っている、罪を持っているということ。キリストが私を救う唯一の方だと信じること。これ以外の条件がない。弟子たちに対してイエス様が憤られたのは、あなた方の神の国についての考えは神の国を破壊するものだ。そんな神の国を私は持ってきたんじゃない。誰でも信じるならば。ですからここで改めて子供のような心とは何かというと、年齢の問題ではないということですね。社会的にどれだけの信頼を得て、多くの人から先生と言われて、財産を多く蓄えて、そういう人が大人ではなくて、その人も子供なんです。神の国の前で未熟で未完成である。これが子供です。博士号を持っていても、あるいは国からの勲章をもらうような人であっても、子供に過ぎない。未熟なんです。未熟だからこそ、私たちは神の前に許しを 幸福。時々思い出します。ああ、私は何という言葉を親に言ってしまったんだろう。それがさらに講じて、私は長く31年ほど犬を飼ってきましたけれど、この2匹の犬、悪いことしたなと未だにふと思うことがある。でもやはりもう一度チャンスがあったら同じ過ちをするかもしれない。同じ配慮のない言葉を口にするかもしれない。未熟で未完成である。体力、知力、経験も乏しい。そういう未熟なものとして、子供のような心のままで神は受け入れてくださるのだ。イエス様を迎え入れてくださるのだ。そこからスタートしていくことができる。スタートしなければ何も始まらないわけであります。振り返って私たちは与えられた自分の今日一日というものが、昨日の連続の一日ではなくて新しい一日であって、新しく神から作られた被造物としての私であって、そしてキリストに今神の国に共におらせていただける、そういうものであるということを心から感謝するときに、お招きできる人を選別する必要はないわけです。ふるい落とすのは私たちの仕事ではない。お招きするのはどなたでもお招きすることができる。そうしていくと、神の国にはいろんな方々がそれぞれの時にふさわしく招かれて入れられてくるんであると思います。それを誰も妨げてはならない。先に入れられた私たちは喜んで人を招き、そして入れられた時に共に喜びを共有できることができる。それは感謝なことであります。どうぞ皆様方も今日のこの箇所もう一度よくお読みいただいてですね、与えられた家庭、夫婦、そして子に対して思いをまた新たにさせていただき、貴重な機会を、喜びの機会にしていくことができればと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちに家庭を与えてくださって心から感謝をいたします。そこで生まれ育てられ、今ここにいる私たちであります。結婚していらっしゃる方々にとっても、長くその二人のつながりが祝福されたものとなりますように、お一人になっておられる方々にとっても、家庭のその恵みがその人の中に広げられていきますように。私たちはかつて子供であった時に、非常に自分が未熟で無知で未経験で、どのように歩みを進めていいか迷うことをしばしばであったことを思います。大人となった今も同じようにして、やはり悩み、迷い、後悔することしばしでありますが、どうぞこの心を大切にしながら、招いてくださっているイエス様の招きにいつも感謝をして、その神の国の中でしっかりとこの世にあって生きていくものとならせてください。お一人お一人のご家庭が豊かに祝福されていきますよう、イエスキリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。